ようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。人はなぜ生きるのか、死んだ後どうなるのか、地球の未来、宇宙の秘密、あらゆる角度から説かれる仏法真理をぜひこの時間知ってください。メッセージをたくさんいただいています。ラジオネームゆうこさんは40代女性、群馬県でお聞きです。友人の紹介で聞いています。離婚して3人のシングルマザーです。心の支えになっていますといただきました。ありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。ラジオネーム松山の和兄さんは60代男性、 F なんでいつも楽しく聞かせていただいております。毎回ためになることばかりで勉強になります。いつもありがとうございます。と、 F なんは南海放送、愛媛県の方ですね。この放送局の愛称ということをちょっと調べさせていただいて今知りました。ありがとうございます。石原秀夫さん、いつもいただきます。ラッキー FM 茨城にて毎週聞いています。これからも良き導きの言葉を待っています。ということでありがとうございます。他にもいろいろいただいていますので、またエンディングでもご紹介できたらなと思っています。さて、今日のテーマはストレスです。ストレスは放っておくと大変なことになりますよね。大川総裁がこれまで様々に説いているストレスの管理について、これまでとまた違った角度から仏法真理をお届けします。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。天使のモーニングコール、今日のテーマは現代人の多くが感じているであろうストレスについてです。夏が過ぎたこの時期ならではの心身の不調を、最近では5月病ならぬ9月病と呼ぶそうです。やる気が出ない、疲れが取れないといったストレス症状、皆さんは大丈夫でしょうか。時期に関係なく年中ストレスをため込んでいるという方もいるかもしれません。自分なりのストレス解消法があるという方も、抱え込んだまま心身ともに疲れているという方も、ぜひ最後までお付き合いください。はじめにこちらをお聞きください。大川隆法総裁書き下ろしの心の指針に、ズバリこんなタイトルのものがありました。心の指針、ストレスマネジメント。心の指針、ストレスマネジメント。現代においてはストレスマネジメント管理を知らない人は、病気になって若死にするならばどうするか、散歩や音楽も良い、入浴やマッサージ針も良い、もちろんストレッチ体操や自分の好みの運動も良い、映画や読書で気を紛らわす人もいるだろう。山や川、海へのハイキングや旅行による天地療法も効くだろう。仕事を離れて夫や妻、子供たちと楽しく語り遊ぶのも良いだろう。とにかく一度 神経を伸ばそうと思うことだ。ストレスマネジメントの重要さを知れば、やるべきこととやめるべきこととの違いがはっきり見えてくる。さあ、病気になっては損だ。ストレスから解放されよう。職場や学校、仕事や勉強、生活環境や人間関係などなど、思うようにいかない状況の中で生まれたストレスが徐々に蓄積して、果ては体調を崩し病気になってしまう。そんな経験をされた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ストレスマネジメント、つまり管理は、命に関わるほど重要です。魂が本来の姿である人間は霊的な存在です。肉体は魂の乗り船、心の中に持つ思いが実際に肉体に現象として現れてきます。ではストレスを感じているとき、皆さんの心の中はどんな状態なんでしょう。忍耐の法第一章にこうあります。思い当たる方も多いと思います。持ち越し苦労といって、昔引っかかっていた悩みなど、どうにもならない過去のことを持ち越して取り留めもなく考えていることがあります。また取り越し苦労といって、まだ来てもいない未来の不安のようなものに悶々としていることもあります。そのように現在が動かない感じの中で、持ち越し苦労や取り越し苦労をしていることが随分多く、大抵は過去と未来が取り持ちのようにくっついて離れないため、苦しくて仕方がないわけです。要するに、どうすることもできないものについて悩んでいるのです。どうすることもできない過去と、どうすることもできない未来という、この二つについて悩んでいることがほとんどでしょう。過去に起きた嫌な出来事や失敗を延々と引きずる。まだ起きていない未来のことにいつも不安や恐怖を感じている。これらをそれぞれ持ち越し苦労、取り越し苦労と言います。自分の力ではどうにもならないことに心を縛られてストレスフルになっている方、意外と多いんじゃないでしょうか。そのことが一日中ぐるぐると頭の中を駆け巡ってしまうという方に、こんな一節をご紹介しましょう。マイナスなこと、ネガティブなことに頭の働きが集中しているようでしたら、そこでその思考を止めてください。それ以上マイナスのことを考えても無駄なので、その思考にストップをかけ、自分には一体何ができるか、自分にできることは何なのかということを常に考える習慣をつけてください。今自分にできることは何であるか、 与えられた条件の中で自分に何ができるかと考えることです。与えられた条件の中で自分にできることは何なのかを常に考えていくことが大事です。それが突破力になっていくのです。幸福の科学の布教師ヤングブッダ112号に掲載された大川総裁の法話、世界を変える不滅の勇気の一部から朗読しました。思考を止める、その思考にストップをかけ、自分には一体何ができるか、自分にできることは何なのかということを常に考える習慣をつけるとありました。マイナスの心の動きにストップをかけ、常に自分にできることは何か、またその方法を考える、とても大事な習慣として説かれていました。先ほどの心の指針の中では、散歩や音楽、映画や読書などが例に挙げられ、そうした気が紛れたり楽しいことに心を向けて、とにかく一度神経を伸ばそうと思うこととも書かれていましたよね。いずれにしても、ぐるぐる駆け巡るマイナスの考えにはストップをかけ、マイナスから離れない心には晴れやかに伸び伸びできるきっかけを与えてあげる。心が本質である私たちが、地上で肉体に宿って魂を磨き続けている、それが人生です。時には激しい雨や嵐に見舞われたり、ずっしりどんよりすることもある人生ですが、日々に自分の心を点検し、体の調子をしっかり把握して、ストレスを上手にマネージメントできるようになりたいものです。ではここで大川総裁の説法、ストレスマネージメントのコツをお聞きください。2010年に説かれた説法です。
特に傷つきすぎない、そして傷つくことを長く引っ張りすぎないということが大事で、長く引っ張るんだったらそれも罪だよと、一種の罪だということを知りなさいと。やっぱり一晩寝たら忘れてしまうだけの胆力をつけた方がいいです。これは努力してそういうふうになろうとやはり思っていけばだんだんそうなります。自分はもっと大きな目標があってやらなきゃいけないことがあるなら、あんま小さなことで、くよくよしたりこだわったりしてるっていうのはマイナスですよね。だからそれを知らなきゃいけない。だからまず、第一番は、もちろん批判を完全に無視しろとか、あなたを非難したり悪口言ったりするのを全く無視しろとは私は言いません。それがある程度当たっているものであれば自分の向上に役立てるようにやはり使うべきで、それが一番生産的なやり方です。自分に対する批判が当たっている場合は、それを良い方向に、自分を向上させる方向に努力できないかどうか、まずは検討して、受け入れてみて考えてみるということが一つと、もう一つはその批判について傷つきすぎて長く引っ張らないということ、引っ張りすぎることは罪であると、今暇な証拠であると、もっと前向きなことを、積極的なことを考えておれば、そんなことにいつまでもこだわってはおれないんだということですね。それを まずは言っておきたいというふうに思います。でね、ほとんどもう 99% の人はあまりにもちっちゃなこと、どうでもいいようなことのために本当に悩んだり苦しんだり喧嘩したりしています。おかめ八目です。自分のことはさておいて、他の人の見てみたらいいです。 99% はどうでもいいこと、ほんのちょっと些細な家庭内のこととか、ちょっとした職場のほんのちょっとした行き違いだとか、なんかちょっとした言葉、人の言葉とか行動とか、そういうもので傷つくもんなんですよね。やっぱり、これはつまらないトリビアだということをやっぱり見抜いたら、それはトリビアらしくですね、 細かいことは細かいこととしてさまつじとして扱わなければいけないんだって、ゴミ箱に行くべきものはゴミ箱に捨てなきゃいけない、それを御所大事に宝物みたいに持ってちゃいけないということですね。 99% そうです。 1% はそんなトリビアじゃない、重要なことがやはりあるかと思います。それについては考えなければいけない問題があると思いますね。だからやっぱり幸福に人間は生きる義務があると思います。幸福に生きなきゃいけない、幸福に生きようとする義務がある。幸福に生きようとしたら、他の多くの人々をやはり幸せにしようと願えば幸福になることはできます。自分一人を幸せにしようとしたらなかなか幸福になれないんです。でも他の人を幸福にしようと思っている人は幸せになれるんですね。まあ、これが不思議なところでしてね。自分のことを悩んでる人は傍目から見ても分かるでしょ。自分のことばっかりいつも悩んで愚痴って不平不満を言って人を批判して粗探しをしている人幸福じゃないでしょ、ね、だから自分のことを中心に物事を考えている人は傍から見ても幸福じゃないんです。自分のことはあまり考えないで他の人のことを一生懸命世話したり、心配してあげたりしている人の方が実は幸福なことが多いんですね。自分のことを考えている時間、そのマイナスのことでの自分のことを考えている時間が長い人は幸福ではあんまりないということですね。気がつけばほとんど自分のことは考えてなかったと。今日一日、会社のためあるいは、宗教活動とかその他他の人のために一日使ったというような時間が多ければ多いほど皆様方は実は幸福な時間を過ごしているんですね。
お聞きいただいた説法は書籍心を癒すストレスフリーの幸福論第1章に収められています。この時間は発売されたばかりの大川隆法総裁の新刊知的正直についてをご案内します。大川隆法総裁の新刊知的正直について、番組でもたびたびお伝えしている仏法真偽の四正道、その中の知について実践的側面から学ぶことができる一書です。一生を通じて学び続ける意義、ごまかさない精神の大切さ、クリエイティブになる秘訣、知的鍛錬から経済的成功へつなげる方法など、大川総裁自身が実際に実践された体験が説かれています。知的正直について、来週はこちらの書籍を特集します。天使のモーニングコール、今日の放送いかがでしたでしょうか。皆さんのストレス解消法などについても教えていただけたら嬉しいです。ではプレゼントのお知らせです。今日ご紹介した大川総裁の法話、ストレスマネジメントのコツが収められた書籍、心を癒すストレスフリーの幸福論、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。そちらの投稿フォームから応募できます。他に E メールの方はメッセージアットマーク天使コールドットコム、 MESSAGE アットマーク TENSHI-CALL.COM、 はがきの方は郵便番号 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。それでは今週の天使のモーニングコールはこの辺で。ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。